ヘブルの手紙11章、今朝は20節から一緒に学んでいきたいと思います。11章は信仰のヒーローたちのことが、書かれています、著者は信仰がなくては神に喜ばれることはできないことを、聖書全体から事例を挙げて、説明しているわけですが、まず創世記から始めているわけですね。アベルの信仰、彼は、カインよりも優れた生贄を捧げて義人であることを証明しました。また信仰によってエノクは死を見ることがないように天に移され、さらに信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けた時、箱舟を作って信仰による義を相続するものとなりました。で、前回はアブラハムの信仰を学びましたね。アブラハムは信仰によって神様が私の示しに行きなさい、それは相続財産として彼が受け取るべき地であったわけですが、彼は出ていくわけです。しかも聖書はどこに行くのかを知らないで彼は出ていったって。さらに聖書は彼が生きている間にその約束の地を手にすることはなかったわけですが、彼は忍耐して前進したっていう。そしてただ我慢をしてただけではなくて、彼はそこを思って喜んでいた。手にはしてなかったけれども神様の約束を彼は手にしていたわけです。ですから目には見えない、手にはしてないけれども彼はそれを思っていつも喜ぶことができた。でもその約束っていうのはこの地上を求めて、地上のふるさとを求めていたのではなく天のふるさとであった。このように信仰のヒーローたちは皆神の言葉に聞いて、そしてそれに従って困難、苦難、迫害があったとしても途中で信仰を、神を信じることを捨てたりしないで最後まで忍耐して信仰によって生きたということ。で、今日の箇所で著者は4人の信仰のヒーローたちを紹介してますので、今日はその4人について、信仰について一緒に学んでいきたいと思います。まず11章の20節から22節を一緒に朗読したいと思います。一緒にどうぞ、はい、信仰によってイサクは未来のことについてヤコブとエサウを祝福しました。信仰によってヤコブは死ぬ時ヨセフの子供たちを一人一人祝福し、また自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しました。22節、信仰によってヨセフは臨終の時イスラエルの子孫の脱出を語り、自分の骨について指図しました。ここでイスラエルの族長たち、イサク、ヤコブ、ヨセフ、この3人の信仰について述べています。20節はまずイサクですね。イサクは信仰によって未来のことについてヤコブとエサウを祝福したということです。イサクはどのような人物だったか覚えてますか？で、彼は神がアブラハムに与えると約束した子でした。父アブラハムに対して従順な子でした。また非常にビジネスの面でも長けてまして、で、井戸を掘る、この井戸掘りの名人であったわけです。で、今みたいな水道事情が、配管が通ってない時代ですが、井戸っていうのはこのライフラインだった。井戸がないと生活ができなかった。彼はもうそこをボンボン掘り捨てるわけですよね。で、そればかりが、彼が種をまくと100倍の収穫を見たという。主の祝福によって非常に彼は裕福だったと聖書は書いてあります。神の祝福でした。しかし彼は完全な人であったかというと、そうではなかったわけですね。彼にも弱さがあり欠点があったわけです。自分の身を守るために奥さんのリベカを妹と偽る、そのような、父親アブラハムと同じ失敗を彼はしでかすわけですよね。また神の選びは弟息子のヤコブであることを知っていたにもかかわらず、エサウ兄息子を祝福しようと彼はしたわけです。神様はあらかじめ妻のリベカにこのようにおっしゃるわけですね。創世記の25章から27章にそのイサクのことが書かれてますけど、後でゆっくりご覧ください。このように神様はおっしゃるわけです。2つの国があなたの体内にあり、2つの国民があなたから分かれている。 実際とこのリベカの中に双子がいたわけです。だから彼女が祈ると神様がおっしゃって、そして一つの国民は他の国民より強く兄が弟に仕えると神様おっしゃる。兄が弟に仕える、これが神の御心であり計画でした。神がお選びになったのはヤコブであった。ところがイサクはエソを愛する。で、妻のリベカはヤコブを愛します。で、偏愛が夫婦の中で起こるわけで、で、それでイサクが年を取った時に彼はエソーに全ての祝福を与えようと考えて彼を呼び寄せるわけですね。エソー、野の獣をちょっと取ってきてくれ、そして私の好きな料理を食べさせてくれ、その後でお前を祝福したいから。で、エソーはすぐに寮に借りに出かけるわけですけれども、そのことを聞いていた妻のリベカはヤコブに先回りをさせるわけですね。そしてヤコブにエソーの晴れ着を着せさせて、毛深いエソーを装うためにヤギの毛皮をこの手と首の方にかけさせるわけです。それからおいしい料理を作って、さあお父さんとこ持ってきなさい。で、彼が持っていくとヤコブを言うわけですね。お父さん、おお我が子よ、あ、ところでお前誰だい。で、視力が悪かったので誰か分かんない、声だけが聞くことができたわけで、ヤコブは私は長男のエソーですと答えるわけです。あなたの言った通りの私は持ってきました、さあ召し上がってください、その後で私を祝福してください。で、不思議に思ったイサクはどうしてこんなに早く見つけることできたのか、今出て行ったばかりなのに。で、ヤコブは、いや神様がそうしてくださったんです。そこでイサクは言うわけですね。ちょっと近くに寄ってくれないか、私はお前が本当に我が子エソーであるかどうかお前にちょっと触ってみたいから。で、ヤコブが父イサクに近寄ると、イサクは彼に触って言うわけですね、声はヤコブだが手はエソーの手だ。ヤコブの手が兄エソーのように毛深かったので、イサクには見分けがつかなかったと聖書は書いてある。それで父のイサクは彼を祝福しようとしましたが、また言うわけですね。本当にお前は我が子エソーなんだね。はい、そうです。そのようにヤコブは答えるわけで、それでイサクはヤコブに近づいて彼に口づけをし、着物の香りを嗅ぎながら、あ、確かに私の子だ。そしてヤコブを祝福したと書かれている。で、この瞬間何が起こるのか。神様がアブラハムに約束した祝福、それがその子のイサクに言ったわけです。で、イサクが今ヤコブを祝福した瞬間、その祝福が彼に引き継がれた瞬間だった。ところがですね、その直後にエソーが帰ってくるわけです。で、それを知ったイサクは激しく身震いしたと聖書は書いてある。イサクじゃ、エソーじゃなかったのか。彼はエソーを愛してたわけで、エソーに全てを与えたかった。で、これは彼の考えでした。人情でした。また当時の慣習であり、伝統的にそのように長子の権利は長男に継がせていく。そのように彼は考えたわけですが、しかし神の御心は初めから兄は弟に仕えるということだ。そのことを彼は思い出して神を恐れて身震いしたわけですよね。神を欺くことはできない。で、そのことを知って彼は再びそのヤコブを呼び寄せて、 神はアブラハムの祝福をお前とお前と共にいるお前の子孫とに授ける。神がアブラハムに下さった血を お前が今起立しているこの地を神が継がせてくださるように。このようにイサクは失敗をしながらも最後は信仰によってヤコブを祝福したということ。21節見ると、信仰によってヤコブは死ぬ時ヨセフの子供たちを一人一人祝福しって書かれています。ヤコブの名前の意味は押しのけるっていう意味なんです。で、彼は生まれてくる時にお兄ちゃんのエソーのかかとをつかんで生まれてくる、押しのけて出てこようとして、そして彼の人生はまさに押しのけていく人生であり、兄と父と欺いて長子の権利、そして父からの祝福を奪い取るわけです。でも考えてください。神の祝福は初めから彼に行く話だった。ですから彼がそのような策略をしなくても、人を欺かなくても神の方法で与えられたはずですけれども、彼は人間のこの肉というか欲で奪い取ろうとしたわけです。で、何が起こるかっていうと、そのことによって兄が怒り、そして彼を殺そうとするわけで、それを知った彼は逃げていくわけです。で、逃げていったところが叔父のラバンのところでしたけど、ラバンももうこのヤコブに輪をかけたような押しのけるもので、奪うもので、まんまと叔父のラバンに今度はこのヤコブが騙されて、14年間も彼はただ働きをすることになるわけです。肉の働きっていうのは自分と周りの人々に痛い目を合わせて、結局その刈り取りをしなければならないわけですが、まあその一方で不思議なことに苦難を通して神に信頼することを学ばされるのもまた事実である、真実であるわけですね。ヤコブは多くの苦難を通るわけですが、そのことによってまた彼は信仰が成長させられていくわけです。自分の力ではなく、痛いことを通して本当に神に信頼しなければならない、そのようなことを彼は学ばせられるわけで、そしてここにあるように彼の人生の最後の死ぬ時になると、ヨセフの二人の息子を祝福したって書かれています。ヨセフに二人の息子がいたわけで、ヨセフも兄を祝福しをさせてもらおうと思って、この兄息子がヤコブの右側に右手が置けるようなところに置くわけです。ところが私たちもすでに知っているように、ヤコブは手を交差させてですね、弟の方に祝福が行くようにするわけです。創世記の48章でしたっけ、後半の方で。それでヨセフは慌てて、お父さんもうボケてるから分かんなくなってんだ、それで手を捕まえて兄息子の方に置こうとするわけですけど、ヤコブ、いやいや、私は分かってるよ、私は分かってる、そのままでいいんだ。彼は神がどのようなことをなさりたいのか信仰によって受け止めていた。それで肉体はここに書いてある通りに杖に寄りかからないと礼拝できないぐらい弱ってたわけですけれども、信仰は弱ることなかった、ますます強められていったっていうこと。もう一人、3番目、ヨセフですね。22節、信仰によってヨセフは臨終の時イスラエルの子孫の脱出を語り、自分の骨について指図したって書かれています。ヨセフは先ほどのヤコブの12人いた息子の11番目でした。で、父ヤコブからとても愛されたんですね。ところがそのことがお兄ちゃんたちの妬みの対象になるわけです。で、お兄ちゃんたちは妬んで、ある時このヨセフをエジプトの奴隷として売り飛ばす。ヨセフが17歳の時だった。もう一番いい時期ですよ。彼を売られて、そして その侍従長、今でいう警察署長のところに彼はおられるわけですけれども、ところが神様が共におられて、彼はその警察署長に気に入られて、家の管理を全部任せられる。で、若くてイケメンの彼、その警察署長の奥さんが色目を使ってどうにか誘惑しようとするわけですが、彼は逃れていくわけですね。でもそれに怒って、その奥さんは濡れ衣を着せてまんまとこのヨセフを地下牢に入れさせる。で、地下牢にいても彼は信頼されてて、その牢屋の鍵を預けられるほどに信頼されるわけ。そうこうしているうちに王様のしもべたちが牢に入れられるわけで、で、彼がヨセフがその夢を解き明かして、一人が助け出されるときに、どうぞ私のことを覚えて王様におっしゃってください、私は無実の罪でこのような身になってますから、あなたが助かったときには私のことを王様にどうぞ説明してください、ああ分かった分かった、必ずそうするから。でも忘れ去られてしまうわけです。しかも2年間も、ね、でも神は忘れることなかった。主は彼と共におられて、そして今度は王自身が不思議な夢を見るわけ、奇妙な夢を見るわけで、それをエジプト中の賢者を集めてどうにか解き明かしをさせようとするわけで、誰も解き明かせない。そんな時に、あの2年前にヨセフに夢を解き明かしてもらって釈放されたその王のしもべが、王様すいません、思い出しました、私はとんでもないことをしてしまいました、実を言うとこうこう隠しかじかで私が牢に閉じ込められた時に私の夢を解き明かして、今の私があるのは彼のおかげなんですけれども、王様彼だともしかするとこの夢を解き明かしてくれるかもしれません。それでヨセフが呼び寄せられて、この夢を王様、神様が見せたものなんです、これから起こることをあなたに伝えてるんです、大飢饉が起こります、ですからそのために備えをしてください。彼が具体的にアドバイスをして、王は大層喜んで、あなたのような賢い人はいない、神があなたと共におられる。それで一夜のうちにヨセフは囚人から、地下牢から彼は大事に引き上げられる。で、見た夢の通りに神が見せたわけで大飢饉が起こり、しかしヨセフの知恵によってエジプトはそれを蓄えてたので栄えるわけです。で、それでヨセフは父の家族、ヤコブの家族70名をエジプトに呼び寄せて、大飢饉から家族を救う。で、苦しみにあったことはこのためなのかっていうことを彼はよく理解、家族を救うために私がこのような苦しい目にあったんだ。で、それで兄弟たちと再会をして和解をするわけです。信仰によって、ここにあるようにヨセフは臨終の時に兄弟たちに言うわけで、創世記の50章後で見てください、彼はこのように言うわけです。私は死のうとしている、神は必ずあなた方を顧みて、この地から、エジプトの地から、アブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地、カナンの地へ、約束の地へ登らせてくださる。神が必ずそのようにしてくださるから、だからその時になったら、どうかあなた方は私のこの遺体を、エジプト弟子がミイラになっている。で、ここでは骨って書いてあります。どうぞ私の骨を、遺体をここから携え登ってください。彼はこの肉体が終わるわけですけれども、神の約束を彼は信じてたわけです。だから必ずそうなるから、まだ見てないわけです、そうなるから私もそこに連れて行ってください、そのような指図をしたという。信仰とは何でした？信仰は望んでいる事柄を保証するものであると一節に書かれています。重症、まだ目に見えないものを確信させるものなんです。族長たちは信仰によって生きました。死ぬ前に皆信仰によって、まだ見ていない将来、 望んでいる事柄、神様が約束した事柄を彼らは信じて、その子供たち子孫を祝福したということ。そして神様がアブラハムに約束した土地を彼らに与えてくださる、そこに入れてくださることを彼らは確信したということ。なぜですか？約束した方は真実な方であることを彼らは信じたから。彼らが信じた通りに神は彼らの子孫をエジプトから脱出させて約束の地に入れてくださいます。それが次の23節からですね。信仰によってモーセは生まれてから両親によって3ヶ月の間隠されていました。彼らはその子の美しいのを見たからです。彼らは王の命令をも恐れませんでした。ここはモーセの両親の信仰について書かれています。彼らの信仰は人を恐れない信仰でした。人を恐れなかった。イスラエルの民は多産でしたので、おびただしく増えて強くなってエジプト中は彼らで満ちたと聖書は書いてあります。でヨセフによってヤコブの家族は呼び寄せられて70名で来たわけですけど、どんどん広がって、彼らが出ていく時にはもう200万人に広がるわけですね。でそれでどんどん広がるので、ヨセフが死んだ後、彼のことを知らないエジプトの王は、イスラエルが今は自分たちの側にいるけど敵側についたらどうしようか、それを恐れてですね、苦役苦しめるわけです。ところが苦しめば苦しむほど彼らはどんどん増えていくわけで、それで今度は王は子孫を立てばいい、そのために男の子を皆殺せばいい、で生まれてきた男の子は皆ナイルに投げ込みなさい、そのように命じるわけです。このような時に生まれたのがモーセであるわけですね。モーセの両親の名は、父がアムラムで母がヨケベデであると民数記の26-59節には書かれています。で彼らはですね、モーセが生まれてとても可愛くて、ただの可愛さじゃなくて、これは神の目にかなったもう美しい素晴らしい子だ、それで隠せるところまで隠そうと思って、でもそれはもう3ヶ月が限度だって、泣き声が大きくなったんでしょうね。それで彼らはパピルス製のカゴを作って、それに樹脂を塗るわけで、まあ、今で言うならばシーリングを貼って防水加工をするわけです。それちょうどノアの時にやったのと同じやり方です。木の汁っていうか血が流されてそこが覆われていく。でそこにモーセを入れて、ナイルの足の茂みの中に置くわけで、モーセに姉がいたわけで、ミリアムはその子がどうなるか遠く離れて見ていました。するとパロの娘が水浴びに来るわけで、幼子モーセを見つけてそれを拾い上げて自分で育てることにするわけです。ところが当時はエジプト人は外国人の乳母になれなくて、でそこで遠くで見ていたミリアムが近寄ってきて、パロの娘にこう言うわけですね。あなたに代わってその子に乳を飲ませてくれるために、私が行ってヘブル女の乳母を呼んでまいりましょうか。でパロの娘はそうしておくれ。でミリアムは急いで母を呼んでくるわけです。でパロの娘は彼女に言うわけですね。この子を連れて行って私に代わってお乳を飲ませてください。私があなたに賃金を払います、養育費を払いますよ。不思議ですね。モーセは結局実の母に育てられるわけ。しかも養育費をもらいながら、少なくとも3歳までは両親に育てられたと思うんですね。その間両親は何したと思いますか？当然神の言葉を、神の約束を我が子に語り聞かせるわけじゃないですか。モーセ、 まあ、この時はまだ名前つけなく、後でパロの娘がつけるわけ、自ら引き出したからはこのモーセとする。モーセに言うわけですね、両親は。神様はアブラハムに約束した、そしてイサクにヤコブに約束した、約束の地を与える。今は私たちは奴隷となって苦しんでいるけれども、やがて神様が私たちをこの奴隷、エジプトの奴隷から解放して脱出させて、必ず神様が約束した土地に連れて行くんだ。そこはどこか分かんないけど、また見てないけれども、おじいちゃんもひいおじいちゃんも見てないけれども、でも約束した神様は真実な方だから、今は苦しんでるけれども必ずそうなるよ。でこの時にはヨセフの骨も持っていくように言われてるよ。神様が約束したことは必ず実現するからね。おそらくもう一度は繰り返し繰り返し親からそのように聞かされたと思うんですね。それが後の彼の人生に大きな影響を与えるわけです。母から聞かされたこと、父から聞かされたこと、幼子の心の中に残っているわけで、日本のことわざにもありますよね。三つ子の魂は百まで。幼児教育っていうのはとても大切なことで、聖書もこのように教えているわけですね。子供をその行く道にふさわしく教育せよ。子供たちをその行く道にふさわしく教育、ほっといては子供たちを育たないわけで、教える必要があるわけです。何によって教えるんですか？真実を教えるわけで、真実は神の言葉であるわけです。この神の言葉によってふさわしく教育せよ。そうすれば年老いてもそれから離れない。親であれば子供たちが幸せになることを願うのは当然なことであって、神を恐れ敬うこと、神の言葉を子供たちが覚えること、また祈ること、とてもシンプルなことですが、そのシンプルなことを私たちは子供たちに身につけさせたいものですね。そうすれば悪に走ることはないわけで、まあ多少脇道にそれたとしても主のもとに必ず立ち返ると信じるわけです。そして何よりも私たち親自身が子供たちにへの一番の教育は神の言葉に従って私たちが生きるっていうことが子供にとっての一番の教育だと思うんですね。モーセの両親は人を恐れなかったわけです。王も恐れなかった。何を恐れたんですか？彼らは誠の神を恐れ敬い、信仰によって生きたわけですね。24節見ると、信仰によってモーセは成人した時パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。26節一緒に朗読したいと思います、はい、彼はキリストの家に受けるそしるをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。モーセの信仰は神の報いから目を離さない信仰でした。神の報いから目を離さない。彼は幼い時に両親に育てられました。その後成人になるまで宮殿で彼は過ごすわけです。あらゆる学問を教え込まれ、言葉にも力に、技にも力があったと使徒の7章の22節には書かれています。ですから当時の最高の彼は教育を受けたわけです。でそればかりではなく、地位も名誉も権力も富も得て、彼の将来はエジプトの王となるはずであったわけですが、しかしここにあるようにモーセは成人した時にパロの娘のことを呼ばれることを拒んだという。それを拒むっていうことは、その地位や名誉、権力、地位を、富を彼は捨てることに、全てを捨てることになるわけですよね。何が起こったんでしょうか。将来が約束されているのに、全てを捨ててまで、 聖書は彼はこう書かれているんですね。同胞のところに出て行き、その苦役を見たと、出エジプトの2章の11節には書かれている。同胞、兄弟、イスラエル人、仲間、自分の仲間が苦しんでいるのを見たって。40歳になった頃、その兄弟であるイスラエル人を変える見る心を起こしたと、使徒の7章の23節には書かれています。モーセは宮殿で育ちました。全てがあったわけです。でも彼の心の中には、自分が何人であるかっていうのを忘れることなかった。私はヘブル人、イスラエル人、神の民。自分が何人であるか忘れないわけで、その同じ仲間が苦しんでいるのを彼は見たわけです。そして彼らをどうにか助けられないものなのか、助けたい、救いたい、そのような思いが起こされたわけで、どこからじゃその思いが起こったのか、どこからだと思いますか。私はおそらく3歳まで親に育てられてましたから、あの親から聞かされた言葉が種となってずっと残ってたんだろうなと思う。神は真実な方だよ、約束があるよ、今は苦しんでるけどやがて自由になるよ、アブラハムに約束したよ、イサクに約束したよ、ヤコブに約束したよ、神様は必ず私たちをこの苦しみから脱出させてくださる、神様は真実だから必ずそうしてくださる。もう繰り返し聞かされてたことが、その言葉が、神の言葉が残ってたんではないかな。それで信仰によってパロの娘の子と呼ばれることを拒んだ、すべてを捨てたわけで、25節見ると、儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取ったと書かれています。地位や名誉、富が罪ということではありません。もし神がそれらをあなたに与えておられるなら、どうぞ神に感謝してください。しかし、もしそれらのことを神以上にするなら、それはあなたにとって偶像となっていきます。罪となっていきます。神以上のものに礼拝するならば、それが神になってしまうわけです。それが人の危ないところですよね。モーセはこの世のすべてのものを手にしたわけです。でも彼の心はそれらに執着してなかったわけです。神が与えたものを彼は喜んだわけで、ある時期までそれの中にいたわけで、でも彼の心の中に神が思いを与えたわけで、それは同胞が苦しんでる、それを助けたい、そう思った時に彼は神に従うことを選び取ったという。信仰は神の言葉に従うことを選び取ること。犠牲が伴うことはあります。しかし、その犠牲以上に、ここにあるように大きな報いがあるという。モーセは同胞を助けるためには自分の地位、名誉を捨てなければならないと考えました。いや、捨てなくったってそれはできたんじゃないですか。王の立場として、その教育を生かして、その経験を生かして、富を生かして、人々を救うことできたんじゃないですか。人間的に考えるとそういう方法もあると思うわけですけれども、しかしそれは神の取られる方法ではなかったわけです。そうなるとモーセがやったっていうことになるわけですから、彼はですからそれを一旦捨てるわけですよ。王子の座から奴隷になるわけです。楽にしてたのを彼は苦役を強いられるようになる。人々から称賛されてたのを彼はそしりを受けて恥ずかしめを受けることを選ぶわけです。いうことは簡単ですが、大変な決断を彼は覚悟したわけです。 でもここにあるように彼はキリストの家に受けるそしりを何て書いてあるんですか。エジプトの宝に勝る大きな富と思った。この世が与える報いよりも神が与えてくださる報いの方がはるかに大きいと考えた。彼が見てたのは、彼が目を離さなかったのは神からの報いだったという。彼が目を離さなかった報いとは何なんですか。神の都ですね、天のふるさと。アブラハム、イサク、ヤコブが待ち望んでた都ですよね。そこはモーセが治めていたエジプトの国よりはるかに優れた都だったわけです。またモーセが持っていたエジプトの富よりはるかに優れた天の宝だと彼は分かったわけです。だから今持っているのも今までは良かったけれども、もうそれ以上に優れたことがあるから一旦それを捨てなければならなかったわけで、彼はもったいないと思わなかったわけです。さらに良いものがあるわけだから、両方持てなくてそれを捨てて、さらに良いものを彼は求めて、この地上の一時的なものではなく永遠に続くものを彼は見て、そこから目を離さなかった。これがモーセの信仰なんです。報いから目を離さない、神が与えてくださる報いから目を離さない、これがモーセの信仰なんですね。27節を見ると、信仰によって彼は王の怒りを恐れないでエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見るようにして忍び通したからです。モーセの信仰は報いから目を離さない信仰であると同時に、ここにあるように苦難にあっても忍耐する信仰でした。苦難にあっても忍耐する。40歳になった頃、イスラエル人を助けたいと思うようになりました。で、ある日エジプト人がそのイスラエル人をひどく打っているのを見て、そのエジプト人をモーセを殺してしまうわけですね。で、それがパロに知れて、パロはモーセを捕らえて殺そうと探し求めたと、エジプトの出エジプトの2章に書かれてますけれども、それでモーセは恐れてパロから逃れたと、その出エジプトには書かれているわけですよ。でもここでは何て書いてあるんですか。信仰によって王を恐れないで立ち去った。旧約に恐れて去ったってあるんです。ここでは信仰によって恐れなかった、恐れないで立ち去った。確かにモーセは王が自分を殺そうと探しているのを聞いて恐れたと思うんですね。でもそれは同時にただ恐れただけではなくて、今度は信仰によってエジプトを立ち去った。私たちもどうでしょうか。新しいこと、あるいは何かの決断をするとき、不安や恐れっていうのはないでしょうか。プレッシャーはないでしょうか。当然あるわけですよね、新しいこと始めようとするとき。でも勇気を出して信仰によって前進することが大事なことであり、モーセは信仰によってパロの恐れ怒りを恐れないで立ち去ってミディアンのアラノにこの後住むわけです。そしてそこで一人の女性チッポラと彼は結婚して羊を飼うわけで、アラノで彼は40年間何もないところです。40年も彼は忍耐して生活をするわけ。彼の人生の前半40年はとても優雅な生活でした。宮殿に住んでても全てがあった。人々から称賛されて地位があり将来が約束されていたわけですが、その後の40年は荒野での何もない、人からも称賛されることもない、そのような生活であったわけです。しかし神はその荒野でモーセをトレーニング訓練されたわけ。残りの40年、神はご自分の民を奴隷から救うためにこのモーセを用いるわけですね。28節ご覧ください。信仰によってウイグを滅ぼす者が彼らに触れることのないように彼は杉越と血の注ぎと行いました。神はモーセを40年荒野で訓練されました。 その後イスラエルをいよいよ奴隷から救い出すためにエジプトの王パロのところにモーセを使わすわけです。でモーセはパロに言うわけですね。イスラエルの神主がこう仰せられます。私の民を生かせ、荒野で私に仕えさせなさい。そのように神がおっしゃってる。パロはそれを聞いて、そうかそうか、じゃあ連れて行きなさい、そのように言わなかったわけです。主とは一体何者か、からそのように言うわけです。私がその声を聞いてイスラエルを生かせなければならないというのは、私はその主というやらを知らない。イスラエルを生かせはしない。出エジプトの五章の一節二節にそのように書かれている。パロはイスラエルを解放しませんでした。それで神は当の災害をエジプトに下すわけです。災害が下るとパロはすぐに悔い改めます。もう去りなさい。ところがしばらくするとまた心を固くなにして去らせないという、もうこれの繰り返しなんです。災いが来るとごめんなさい、もう去ってください、自由にしてください、神に使いなさい、どこにでも行きなさい。でもしばらくするとダメダメ、あなたとここにいなさい。イスラエルを決して解放しなかった。神はそのことをご存知、あらかじめそのこともモーセに伝えていたわけで、それで最後の神の裁きが下るわけです。それがエジプトの遺言を家畜に至るまで全て打つということだった。それは神の遺言であるイスラエルをパロが解放しなかったからです。しかし神のこの裁きから逃れる方法が一つだけモーセによってイスラエルに示されました。それは子羊をほふって、その血を取って門柱とカモイに塗られた家は裁きが通り過ぎるということであった。私はその血を見てあなた方のところを通り越そう。出エジプトの12章の13節にそのように書かれています。私はその血を見てあなた方を裁かない。モーセはイスラエルにそのことを伝えました。それを聞いて人々は何をするんですか。その通りに信仰によって、ここにあるように杉越と血の注ぎと行い、裁きから救われたという、このことを覚えて行われるのが杉越の祭りなんですね。この杉越の祭りにイエス様は十字架で血を流してくださったわけです。それは私たちの罪のためでした。私たちは自分の罪のゆえに神の裁きにあって当然であったわけですが、神は私たちを憐れんで、私たちを愛し、ご自分の御子を使わし、私たちの罪の身代わりとしてイエス様が十字架にかかってくださったわけです。それはこのイエス・キリストを信じる者が一人も滅びないで永遠の命を持つためであったわけです。ですからこのキリストを信じたあなたはもはや裁きに遭うことがないわけです。なぜならイエス様が代わりに裁かれたから。この方を信じる者は裁かれません。しかし信じない者は自分の罪が残るので裁かれてしまう。ですが聖書はキリストを信じるようにすべての人にそのことを望んでいるわけで、神の願い、神の望みは一人でも滅びないで、すべての人が悔い改めてこのイエスキリストを信じることなんです。最後に29節一緒に朗読します。信仰によって彼らは乾いた陸地を行くのと同様に紅海を渡りました。エジプト人は同じようにしようとしましたが飲み込まれてしまいました。ここはモーセに従って救われたイスラエルの人々の信仰のことが書かれています。イスラエルは400年間エジプトの奴隷でした。 神様がモーセを立てて彼らをそこから救い出しました。裁きが下りました。でも血が塗られた家は裁きが通り過ぎました。これイエス・キリストを表しています。で彼らはエジプトから脱出して大喜びしたわけです。しかしその喜びもつかの間でパロは再び心を頑なにしました。彼らを釈放したことを、彼らを立ち去らせたことを彼は再び悔やむわけですね。何ということをしたんだ。でそれで彼らを再び引き戻そうとする。で引き戻すためにエリニキの戦車600とエジプトの全軍を彼は引き連れて全勢力で彼らを追い詰めるわけです。で彼らが海辺に宿営してたのでテントを張ってたのでイスラエルを前に進めない、後ろを見るともうエジプト全軍が彼らをまた再び奴隷に引き戻そうとして追いかけてくるのを見て非常に恐れてモーセに言うんですね。エジプトには墓がないのでモーセあなたを私たちを連れてきてこの荒野で私たちを死なせるんですか。私たちをエジプトから連れ出したりして一体何ということを私たちにしてくれたのです。私たちがエジプトであなたに言ったことはこうではありませんでしたか。私たちのことは構わないでください。私たちをエジプトに使えさせてください。事実エジプトに使える方がこの荒野で死ぬよりも私たちには良かったのです。そのように彼らは言ったと聖書は書いてある。400年も苦しんで神に助けを求めて助けられた時に非常に喜んだわけですが、その後危機的な状況になった時に再び彼らはモーセに不満を言うわけです。しかしモーセは彼らの信仰を励ましているわけですね。恐れてはならない、恐れてはならない、しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。主があなた方のために戦われる。主があなた方のために戦われる。それからモーセは主が彼に言われた通りに杖を上げてですね、手を海の上に差し伸ばしたわけで、すると主が一晩中東風を吹かせて海を陸地とするわけで水が分かれていくわけ。その間を乾いた土地をイスラエル人は信仰によって渡ったわけです。その後ろをエジプト人が追っかけてきて海の中に入るとモーセが再び手を伸ばすと海が元の状態に戻ってエジプトの全軍は飲み込まれたと聖書は書かれています。信じた彼らは救い、そうでない彼らは滅ぼされたわけで、このように信仰によって前進することによってイスラエルは敵から救われたわけです。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。信仰は聞くことから始まります。信仰のヒーローたちは皆神の言葉に聞きました。そして聞くだけではなくて彼らは聞いたことを信じたからそれを行うわけです。彼らは目に見ることはできなくっても望みを持ってたわけです。どこに望みを持ったんですか。神の言葉、神ご自身が彼らの希望であったわけですから、思った通りにいかなくても困難があっても敵がいても迫害されても彼らは意気消沈することなく信仰によって忍耐深く前進し続けたわけで、義人は信仰によって生きるわけです。私たちも見えるところによってではなく生活の中でいろんな問題が起こりますよね。 信じたから全てうまくいくわけではないわけ。でも私たちのゴールは最高のところであり天の御国であるわけです。しかしこの地上の生活というのはいろんな問題が起こってくるわけです。家庭において職場において人間関係いろんなこと起こるわけですけど、しかし約束された方は真実ですから、私たちは忍耐を持ってこの方に信頼して前進していきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちにも生ける希望を与えてくださりありがとうございます。それはあなたご自身です。そしてあなたの約束の言葉です。私たちは目に見えなくても、また自分が思うような状況でなくても、信仰によっていつもあなたの約束を信じて前進していきますので、どうぞ主の御霊が私たちをいつも励まし守り導いてくださいますようにお願いします。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アメン。